ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生と番組をお届けしてまいります。松倉先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、もうすぐ血液一滴でがんが見つかるというテーマでお届けしていただけるということなんですが、はい、このもうすぐ血液一滴でがんが見つかるって、なんかキャッチコピーのような大変魅力的なお話なんですけれど、本当なんですか？
はい、前もちょっと紹介したことがあったんですけど、いよいよ2020年にはですね、実用化されるというの報道が新聞にもされてましたね。
2020年って言ったらもう来年ですよね。
はい、そうですよね。
血液でがんが発見できれば、これまでの検診スタイルというのも大きく変わってきますかね。
そうですね、ガラッと変わるんじゃないかと思うんですけど、ただですね、血液でがんが疑わしいと判定されてもですね、最終的な検査法は内視鏡や CT などの画像診断やですね、組織を取って調べる病理診断であることには変わりありませんね。
これまでも腫瘍マーカーといって血液で検査できる検査法はありましたよね。
はい、CEA とかね、いろいろあるんですけど、これらはね、がん抗原を捉えるものですが感度が低いんですね。ですから、がんが進行してからじゃないとわからないという欠点がありましたね。まあ、逆に唯一の例外はね、前立腺がんを見つける PSA 検査っていうのは、これ血液検査ですけど、あるんですけどね、これは今度は鋭敏すぎてね、どこからが本当にがんがあるとしていいのかっていうのが今問題になってますね。
そうなんですね。今回の血液一滴でがんが分かる方法というのはどんな方法なんですか？
これはですね、血液中のマイクロ RNA を測るものなんですね。一般に遺伝子検査と言いますとね、 DNA 遺伝子を見つけるものなんですね。 DNA 遺伝子っていうのはね、非常に安定してますのでね、マンモスから DNA を取ったとかね、古代人の DNA が取れたとかですね、何千万年の遺伝子でもね、保存状態が良ければ検出できるんですね。それから今警察なんかでもね、犯罪でね、よくDNA がですね、本人の動かぬ証拠としてね、検査時代になってますよね。
そうですね。RNA っていうのは検査が難しいものですか？
はい、DNA と違ってですね、RNA は壊れやすいんですね。ですから検出するのは非常に難しいんです。しかしですね、今日ご紹介するマイクロ RNA っていうのはですね、ちょっと難しいんですけど、エクソゾームっていう膜にくるまれて細胞の外に分泌されますので、比較的に安定して取り出すことができるんですね。
ちょっと難しい話ですけれども、 DNA と RNA の関係というのを教えていただけますか？
はい、これは生物の教科書に載ってるんですけど、人間の遺伝子にはですね、 DNA と RNA の2種類があるんですね。で、細胞の核にある DNA が、これ基本なんですけど、これから RNA が作られて、RNA からアミノ酸ができて、アミノ酸が結びつくとタンパク質ができると、こういうことが一連の流れになってるんですね。ですから人間の体を作っているタンパク質の最初の元は DNA ですね。そこから今度は翻訳されて RNA ができて、 RNA から今度は今言っているアミノ酸、タンパク質、こうなってるんですね。この RNA の一つにね、RNA っていくつかあるんですけど、一つにマイクロ RNA っていうのがあるんですね。
マイクロってついているぐらいですから小さいという意味ですかね。
はい、その通りですね。20塩基対ぐらいの小さな RNA なんですね。DNA 遺伝子がいろいろなタンパクを作るのをですね、コントロールしていることが最近分かっているんですね。人ではですね、2000種類以上のマイクロ RNA が見つかってますね。
それががんを見つけるのに役立つということですか。
はい、このマイクロ RNA はですね、エクソゾームという膜にくるまれて、ね、細胞の外に分泌されますので、うん、細胞間のシグナル伝達、シグナル伝達というのは意思を疎通するようなもんですけど、はい、コントロールするなどの役割をしているんですけど、が、うん、癌細胞もですね、はい、同じようにエクソゾームにマイクロ RNA をくるんでね、はい、外に放出してるんですよ、うんうん、で何してるかというとですね、周りの細胞にね自分の言うことを聞かせるようにしてるんですよ。要するにす、はいはい、自分の言うことをお前ら聞けっていう、でその伝達役にね、はい、使ってるんですよ。そのマイクロ RNA はね、はい、いっぺん細胞の外に出ますとね、当然あの体全体に行き渡るですね、体液中に出ますので、ですから血液や尿やね、まあ、汗でもそうですけど、まあ、どこにでもあるんですね、見つけることができるんです、
うん、でもすごく微量なんですよね、はい、まあ、微量ってことは見つけるのがとても大変だと思いますが、
その通りですね。理屈は分かってもね、どうやってマイクロ RNA を血液から抽出するか取り出すかとかですね、うん、そのマイクロ RNA に対応する DNA チップっていうんですけど、まあ、難しいと双方的っていうんですけど、はい、それに合う DNA を作ってですね、うん、チップとしてあの作ったら実際の患者で試してね、はい、癌の血液だけにね、癌じゃない患者には反応しないようなことが必要ですよね、うん、だいたい 90% 以上の感度とか得意度がないとね使えないんで、はい、そういうのをいろんな研究をしてたんですね。
うーん、あの国立がん研究センターが中心となって開発したって新聞に確か載っていたかなと思うんですが、
はい、そうですね、私も若い頃在籍してましたけど、国立がん研究センターのですね、落合先生たちのグループがですね、70億円の国家予算を使って進めているプロジェクトなんですね。
すごいプロジェクトですね。70億円ということは検査費用も高いんじゃないですか。
そうですね、これをね、 DNA チップを開発した東レっていう会社が多分受け負うと思うんですけど、
はい、
でもですね、だいぶ下がって数万円となるようですね。
あ、そうですか、なんかちょっと安心しましたけれども、これであのどのようながんを見つけることができるんですか。
ですね、今すでに研究されているのはですね、はい、食道がん、胃がん、肺がん、肝臓がん、卵巣がん、前立腺がん、膵臓がん、膀胱がん、乳がん、肉腫、神経のがんなど、まあ、ほぼ全てのがんですね。
それはすごい、素晴らしいですね。
はい、この検査はですね、がんを見つけることに優れてますのでね、うん、だからこれがあったら、まあ、ちょっと、まあ、そこを詳しく調べる必要があるんですけど、うんうんうん、例えば PSA 検査でね、前立腺がんの疑いが出た人にね、
はい、
まあ、PSA 検査の疑いがあれば入院して組織を取ってがんかどうか調べるというのが今一般的なんですけど、
はい、
このマイクロ RNA 検査ができますとね、
はい、
その本当に針を刺して細胞を取ることが必要かどうかということもね、まあ、その前にねこれでチェックできるということもなりますので、はい、まあ、その以外にもね、いろいろ応用が効くと思いますね。
あ、そうなんですね。尿で検査できればもっと簡単ですね。
そうですね、尿で検査できればね、自分で尿を取って検査会社に送ればいいわけで、
うんうん、
そうすると病院に行かなくてもいいということになりますから、
はい、
まあ、がんの検査があの簡単にできるということになりますね。
そうですね、
それで、まあ、あのそうするとそういう検査会社もね、うん、一般的にこういうのを売り出してね、うん、みんな自分でおしっこを送ってくれと、
はい、
そうするとこれこのがんの可能性が高いですよみたいなことが、うん、もうかなりの確率で言えるということで、うん、まあ、ビジネスとしても成り立つわけですね。
そうですね、そちらの方の研究も進んでいるということですか。
そうですね、さっき言ったようにマイクロ RNA はですね、血液とか尿とかあらゆる体液に分泌されますので、
はい、
尿からの検出も本当は可能なんですね。で、なんで問題があるかというとね、はい、尿に出てくるマイクロ RNA の、ね、量がね、血液よりずっと少ないんですよ。だから、ね、尿からうまくその RNA を捉えるための技術っていうですかね、
はい、
技術開発が必要なんですけど、それがどうもうまくいってるようなので、これも近いうちにね、市販されると思いますよ。
すごい進歩してるなと思いますし、日本の技術は優秀だなと感じますねでも、あの少し前の先生の放送で確か匂いでがんを見つけるっていう話もあったように思いますが。
ああ、そうですね、これはね、がんの出すタンパク質がね、がん特有の匂いを出すことでがんを見つけようとするものなんですね、
はい、
で線虫ってちっちゃな虫を使う方法とで、ね、犬を使う方法を紹介しましたね。あの時にあの犬を使う、ね、あの乳がん専門の犬とかね、はい、飼っているんですよね、
まあ、大変興味がありますけれども、マイクロ RNA 今日のお話にはかなわないですね。
そうかもしれませんけど、まあ、今後の研究の、ね、進歩に期待しましょう、
はい、
一方あのマイクロ RNA はですね、がんだけじゃなくてですね、認知症や脳卒中が、ね、発症ですね、もうなってんのかとか、ね、なりやすいのかというのを、ね、事前に検知する、捕まえるという意味ですかね、
はい、
そういう研究も進んでるんですよね。ですからこれからいろんな応用が できると思いますね。
認知症までって聞くと本当にこの研究の素晴らしさに拍手をこう送りたい感じがしますけれども、まあこれ実際に使えるようになったら先生のクリニックでもマイクロ RNA 検査を取り入れますか？
はい、これね、保険適用になるのはだいぶ先になると思うんですよ、
うんうん、
まあ、とりあえず市販されたらね、
はい、
まあ、ちょっと自費にはなりますけどすぐに利用したいと思いますね。
わかりました。で、まあ、これが使えるようになって怪しいとか、まあ、がんが見つかったっていう場合でも、その後ね、自分がどうするかっていうことが大事だと思うんですけれど。
そうですね、具体的に言いますとね、これで、まあ、初めがんがあると思ってこれ持ち込んでこないわけで、
はい、
これやったら例えば卵巣がんがどうも疑わしいとかね、うん、それから肺がんが疑わしいとか大腸がんが疑わしいとかいう話になるわけで、
はい、
そうすると例えば大腸がんの場合ですとね、うん、やっぱり大腸内視鏡をすると、うん、でも本当にやっぱりそれが多分 95% 確率であるわけで、あったらそこから組織を取って病理診断をするというのことがやっぱ今飛んでいるね、必要ですよね、うん、ただ無駄な検査はしなくて済むんですよね、うん、それからあとは全身に転移しているかとかね、はい、いうのはやっぱり CT 取ったりとか、
うんうん、
例えば膵臓がんの話これでしましたけど、膵臓がんの可能性が高いとなればね、はい、もちろん CT とか PET とかやるんですけど、それ以外にもね、うん、内視鏡の先に、ね、超音波がついている機械があってですね、
はい、
そこから針をね、胃を通してね、膵臓って胃の裏についてますので、
はい、
胃の壁を通して膵臓のそのがん細胞のところへ直接刺して組織を取ってきてですね、うん、病理で本当にがんだってことを確かめるとかいう方法もあるんですよ。いずれにしてもね、はい、最終的な診断は病理診断っていうんですけど、うん、なりますね、
うん、なんか病理診断とか組織診とかって言われるとちょっと怖いなっていう感じがねして、うん、やっぱり病院に行くのも一歩足が出なかったりしちゃうかなと思いますけど、でもまあ検査、その先の検査をしなければその先の治療が決まりませんもんね。
そうですね、うん、それからステージといいますか程度もね、
はい、
さっき言ったようにね、尿からもできるようになるでしょうから、ちょっと遅れて、
はい、
そうなるとね、なんか健康に関心のある人はね、うん、今ペットなんか行ってる人もいますけど、それより簡単にね、はい、尿を検査会社に送ってね、それで報告もらってそれを持って病院に行くというようなことも可能になると思いますね。
はい、今日はもうすぐ血液一滴でがんが見つかると題してお送りしましたけれども、2020年に実用化されるのではないかということですね。楽しみに待ちたいと思います。松倉先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室。この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。